ゆばりクラブご覧の皆様、こんにちは。今日は少しですね、勉強の時間という感じなんですが、実は私がどのくらいでしょうか、40歳ぐらいから50歳ぐらいにかけてですね、東大の益子先生っていうのは非常に立派な、学問としても、非鉄金属を中心に、日本の大家でありましたし、人格的にも、また指導力という点でも、あらゆる面で優れた方がおられまして、私は益子先生に、ちょうど私がドクターの前後ですね、大変に瀬野先生という先生と益子先生にご指導になりました。あと鶴田先生。この三人の先生に私がお会いしたということが、私の人生も変えたぐらい大きな影響がありました。この三先生からいろんな学問的な基礎的な考え方を習ってですね、で、それまでポンコツだった自分がですね、学問ということに対して、それがどういうものかということをよく理解をすることができました。その三人の先生の一人がですね、益子昇先生という先生だったんですが、その先生は主に、学問的なことも専門が近かったもんですから、もちろん、いつも教えていただいたんですが、特に教育とかですね、そういう文明とかですね、そういう点で勉強させていただきました。よく私は物理なのになんで、原子力かとかですね。なんで歴史なのかとか、なんで文学なのか、なんで絵画なのかと、こう言ってこられる人がいるんですけども、やはり大学を出たり、学校出たり、高校出たりしましてね、その後は勉強しないっていう人が多いんですね。だけど、私の人生は今でも朝から晩まで勉強してるんですけど、知識を得るっていうことは大変に人間として非常に大切なことだと思っております。ぜひ皆さんも少しでもいいですから、毎日の仕事と生活以外にですね、学問というか勉強というかですね、そういうものをしていきますと、まず第一に周囲の人と非常にうまくいくようになりますね。っていうのは自分の周囲の人っていうのは自分と学問も違うし、いろいろ違うんですね。専門も違うんですね。で、そういう人のことがよくわかるようになります。わかるようになるってことは、周囲の人といさかいがなくなりますね。やっぱり人間のいさかいっていうのは自分の独りよがりの時が多いんですね。それで腹が立ったりしますけど、よく考えてみると相手には相手の根拠があるっていうのことがよく分かってですね、それにはやっぱり学問っていうのは非常に知識っていうかね、それ助けになります。ですから私は、大学は確かに物理でしたけど、出たら、そうですね、分離っていうかそういう方面をやりました。それから材料をやりまして、それで、原子力やって、それからまた材料に帰ってきました。その間中、歴史が好きでしたから、歴史を主に勉強しました。それからその他、弁護士の友人がいれば、その時に法律を勉強したりですね。それからちょっと出張で行けば、その近くのいろんなところに行ったりしまして。ですから、僕は言ってみれば、20ぐらいの大学を卒業した感じはあると思うんですね。専門としても。いつもブログにですね、武田は物理なのになんでこんなことを口出すのかってことありますけど、ぜひね、多くの方も仕事と、家庭とか生活で大変だと思いますけども、少しでも間を作ってですね、本をお読みになったり、YouTube をお聞きになったりする必要があって、それが非常にご本人の、別に試験があるわけではありませんからね、大学と違、あ、学校と違いましてね。ですから、試験のない勉強ってのはどんなにいいものかということも体験していただければと思いますが、ちょっとお説教臭くなりましたが、今日は教育ですね。教育っていうことに対して、その益子先生から、この教育の原理っていう三角形の図をいただきました。この益子先生って非常に僕ももうその時40ぐらいですから、別に教育する必要ない学生に対してじゃないんですけどね。自分の持っておられる知識で、武田邦彦が知らないということがあったら、すぐね、手紙をよこしたり、表を、データをくださったりね、それからこういった原理図をいただいたりしまして、それを見たときにいつもね、ああ、なるほど、と思ったことがあるんですね。それで、私40か45ぐらいの時にいただいたこの図を、一生持ってるんですけど、これはヨーロッパ人が作った教育なんです。この教育の原理とは何かっていうことを知るときですね、教育の原理はこれであるというようなことを考えちゃいけないんですね。人間っていうのは知恵が足りないんですから、いつ作るものも不完全なんですね。どんな偉い先生が作るのも不完全なんですよ。 不完全だけど、その不完全さを一つ一ついかないとですね、人間は成長しないもんですから、図が不完全だとか、そういうふうに受け取るんじゃなくて、まあ、自分が知らなかった教育の原理というものをここで学ぶということになるんですね。で、ここではですね、三角形で、これはヨーロッパ人の教育の概念ですから、それ間違いないでいただきたいんですが、教育の一つは日本で言われてる教えるっていうか知らないことを教える。これを伝達っていうふうに言うんですね。つまりその自分が知ってる知を子供たちとか、まあ、知らない人にこう伝えるわけですね。だからこの伝えるっていうのは知識が増えます。相手の知識が増えますので、知の伝達になるわけですね。で、これはですね、才能ではないんですね。才能っていうのは、まあ、この場合ですよ。このヨーロッパ人の生理の場合は、才能っていうのは、こう、なんていうんですかね、想像力みたいなものとか、自分で思いつく力とか、まあ、そういうものなんですね。そうしますと、知だけ伝達してもですね、それは、知識が増えてるだけで、その本人から何か創造的なものが出てくるとか、新しい考えが出てくるとか、他人に対する愛情が出てくるとか、そういうことないんですね。ただ教えてもらうだけですから、現状までは到達すると。じゃあ現状よりか人間は少しずつ良くしようと思うわけですが、それには才がいるわけですね。これが、まあ、ここで言ってるエデュケーションなんです。普通は日本ではエデュケーションというと教育と言いましてですね、じゃあ教育っていうのはすなわち先生が知ってることを生徒に教えるっていう感じなんですけど、それは実は伝達なんであって、実はエデュケーション、ヨーロッパ、イギリス流のエデュケーションではない。エデュケーションとあくまでも才能をこう引っ張り出す、引っ張り上げるという意味なんですね。引っ張り上げる。引っ張り上げる。だから、まずは、その本体、自分が教えようとする学生なら学生、生徒さんなら生徒さんの知恵を膨らませる。知恵を膨らませないと、錯覚したり、偏見したり、感情が高ぶったりしますから、それをなくすために、パイを大きくする。ですね。しかし、その人はそれで固まっててダメで、上に行く。上に行くためには、今度はそのエデュケーションがいる。教育がいるってことですね。で、まあ先生がこの時私に教えていただいたのは、実は日本の学校っていうのは、伝達をすることが一生懸命で、本当の意味では英語でのエデュケーションという意味をあまり持ってないんだと。実は教育の基本はこう引き上げることにあるんだと。本人を引き上げることにあるんだと。まあこれは私が子供とか自分の子供とか自分の孫をですね、まあ教育するときもこの実はその教育の内部にエデュケーションを必ず含んでおります。したがって、例えば子供とか孫に勉強しろとは言わないんですね。勉強をすると何が良くなるかっていう話をいろんな形でぼんやりとするんですね。そうすると、まあ、僕は孫にはこう言った。まあ、勉強するかどうかは君の自由だからね。と。だけどもこうなるよということをね。まあ、その時の孫の反抗的な気分とか、素直な気分とか、それは子供はいつもそういうのがありますからね。まあ、そういうタイミングを狙って、結局自分の才能、才ね、エデュケーションです。引き上げる。自分が引き上がっていく。それを感じた方がいいんだ、なんて話をね、その時その時にするんですね。それはこの、マシコ先生にこの図をいただいて考えて、そして私なりに解釈したってことなんですね。で、下の方には技ですね。やっぱり今先生は非常に技が大切だって言ってました。教育は今ね、技っていうのを軽視してる。昔だったら職人だったらトンテンカンやったりね、綺麗にこう桶を作ったり。そういうのが、大切だったけど、今の学問は何ができるかっていうようなことはあまり問題にしないけど、まあそういう点で実験とかですね、なんか細工というのは大切なんだと言ってました。私は長じて、まあ60から70ぐらいになってですね、日本の文明の技術とか学問ってやつを随分勉強したんですが、その時に感じたのは、実は日本はですね、技が半分以上で、それでその技っていうのをやればですね、逆に才とか、ここで言う才とか学っていうのがついてくる。というふうに、この三角形の図だと上と下が逆になってる感じですね。日本っていうのは。だから日本は徒弟制度なんかありまして、まず何も勉強しなくていいと。まずこれをやれとお師匠さんが言ったやつを一生懸命やってる。お師匠さんが一生懸命やってるその芸ですね。芸というのが身につけば、才とか学がついてくるっていう、まあ、ヨーロッパと逆側ですね。ですから日本はまあ言ってみれば体験型であって、ヨーロッパの方は頭型であると、まあいうことを言えますね。だけど、 縄文時代の建築物とかですね、それから奈良時代の鋳造物とか、こういったものを見ますとね、そういうのが全部ね、こう、芸から出て額になってるんです。ヨーロッパみたいに頭でっかちで頭で分かってからものをやるっていうんじゃなくて、ものをやってから頭が発達するっていう、そういうことなんですね。ですからまあ、よくヨーロッパと日本の差っていうのをこう、いろんな面で議論しますけど、こういう面でも違いますね。で、まあ私は長い学問を通じまして、やっぱり才とか学からスタートすると良くないですね。大成しません。屁理屈だけ言うようになってですね。それで、何もその人から生まないっていうことになります。現在の日本がね、ちょっとそういう弊害があるんですね。やはり中学校、高等学校、大学で、どちらかっていうと、学問を教えたり、それから才能を伸ばそうとするもんですから、地についた芸っていうか技っていうかね、まあそういうものが軽視されてるんですね。それで何が起こるかっていうと、やっぱり自分勝手になるんですよ。やっぱりものを直接知ってるとかいうことが非常に大切で、それがベースにあって、それに外側に学とか才能とかつくとね、こう花開くんですけど、日本流はそれが花開いたんですね。日本の技術が素晴らしい、世界で第一番と言われるようになる。これはやっぱり芸が先にあってっていうことなんですね。ですから日本で例えば剣道を習うとか柔道を習うんでも、まずは非常に基本的な受け身なんかは教えますけど、それ以外はまず、乱取りをさせて、そして体で覚えていって、それから奥義を少しずつ伝えていくっていう。まあ、ヨーロッパで言うと逆なんですけどね。これが、やはり本人が、さらに大人になった時に、本人の力を伸ばすという点では非常にいいんですね。だからわかんないけど、これやっとけっていうのはあれ正しくてですね、わかろうとするなっていうので、今はですね、学校では分からせようとするんですね。まあ1たす1は2であるというのはなぜかってことじゃなくて、まずは1たす1が2であるというふうにもう覚えてしまうと。まあそれからスタートすると。まあいうこともこの図でですね、ヨーロッパ流と日本流の違いというものを感じますね。それからもう一つこれで私が強く感じたのは、実はこの中に、心技体って言いますよね。人間には心、技、技、体、体力がいりますよね。こうなんていうか、体力とか、それからまあ技は入ってますけど、あと心ですね。こういったものが教育の中に入ってないんです。これは私の解釈によるとですね、ヨーロッパっていうのは、優れた人間っていうことに関するヨーロッパの定義はですね、力のある人間なんです。他人をやっつける力がある人間なんですね。だから、自分が強くなると、他人を殺したり圧迫したりしようとするんですね。それがアレキサンダー大王であり、ジュリアス・シーザーであり、それから、最近では、ルイ14世であり、ヒトラーであり、ナポレオンなんですね。みんなあんまりいいことしないんです。それはヨーロッパ流の考え方。力があればいいという考え方ですね。ですからもちろん、ジェンダーの人が間違ったこと言ってますが、日本よりかヨーロッパの方がはるかに男女の差別はもうすごく深いんですね。それは男が女よりか強いからなんですね。この強いということに価値を見出すと、教育もこういうふうになるんです。だけど私は日本の教育はね、今までも違ってました。情とか技というのを強調して、我慢するとか、そういうことをまず教えて、それがある程度分かったら、学問とか才能とか、そういうものに着目するっていう、順序は逆なんですね、これも。これは僕はよく言うように、日本の神様が女性のアマテラス、大神である。これがトップにいるっていうのは、何を意味しているか。日本文化の本質がどこにあるかと、まあ、いうことを示しているわけです。そういう意味で今、文部省の作る学習指導要項も間違っておりますし、学校の先生方が教えている教育も間違っております。それは、日本に左翼がいるからですね。左翼の人たちっていうのは、見かけは違いますが、本質は力なんですね。自分が力をつければ相手をやっつけられる。これが左翼の中心の考え方ですね。みんなと一緒にやっていくんじゃない。奴らはバカだ。俺は利口なんだ。だからその利口さを使って相手を圧迫していくんだっていうのが左翼ですから。左翼はどうしても威張っておりますし、批判的だし、自分を大切にするというような傾向に出てくるんですね。まあ、これはだからヨーロッパが実際的にその有色人種を植民地にしたと。いうことが、その結果でありますけども、 日本人は、日本は決して外国の人に戦争を仕掛けなかったということですね。まあ、ここで左翼の人に言わせると、わずか1900年から1945年までの日本の行動だけが全部の日本の歴史だというふうに錯覚してる左翼の人いるんですけど、それはなぜかって言ったら、1900年から1945年までの45年間の日本の態度というものが、ヨーロッパの教育と似てたわけですね。これはまあ、明治維新の時にヨーロッパの教育を入れましたからそうなっちゃったんですけど、まあ、それで現在でもそういう考えを持ってる人が多いですね。まあ、日本の国会議員なんてほとんどが、ズルをする、力をつける、相手をやっつけるっていう大原則で言ってますからね。しかし、この、ヨーロッパの教育のこの原則の表はですね、非常に偉い教育者がこれを作ったんですけど、やはりヨーロッパの枠は出ていないなというふうに感じます。まあ私たち日本はですね、今後の世界を形成する上で、世界の中核的な国になるだろうというふうに予想している人が多いんですけど、これ日本人じゃなくて外国人がですね、それは取りも直さず、日本の考え方はまず心を教育する。人格者である。それから技を教育する。ここで言ってる芸ですね。それから進んで、まあ、教育するんであれば、あと学問とか、才能とか、そういったものを伸ばしてもいいという教育の考え方が、今後の人類には一番大切なんじゃないかというふうに思っております。